ットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さあ始まりました。大国さん、はいはい、今月もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやそれにしてもね、3月ですね、
うん、ね、3月ですね
さっきから3月3月って何なんだって感じですけど、
まあまあ、あの梅の花が咲いてきたなとか思いつつね、あのすごい綺麗な時期なんですけれど、心の中は、あ、11日来たなみたいな。
そうです ね、ちょうど今週迎えますよね、
そうですね。
本当にいやなんかもう本当ずっしりてしまいますけれどもね、
あの時のことを思い出す日なんですよね、私にとっては。まあ、皆さんはね、あのどんな感じなのかちょっとわからないんですけれど、なんかその防災を意識した本当に初日というか、なんとかせなあかんとか、なんかすごいいろんな気持ちが渦巻いて、今から考えたらなんかよう生きてたな私もみたいな。
いやーね、
なんか気持ちがね、どうしていいかわからない一日でしたよね。
そうですね、
まあ、それからずっと続くんですけれどね、
ね、本当にもう本当に始まりだったんですよね、そこから、ね、
そうですね。だからあの東日本のその震災から、ね、11日で11年、
もう11年になるんですね。
そうですよね、あれから11年、今も続く11年
ね、なんかあのその時に生まれた子たちがもう11歳に、
そうですよ、
小学生、それも高学年に、
そうそうそう
そう、ね、そう、はあ、なんか短いようで長い、でもあっという間の時間でしたよね。
だからそのね、震災のことを思い出す日なので、はい、自動的に私の場合は ね、
そうですね。
だからなんか、あ、忘れたらあかんなとか思って、で、あの読み返す本というか、
はい、
うん、私にはそういうのがちょっとあって、今日は横井さんと一緒にシェアしたいなと思って持ってきたんですけれど、まあ、あの3月の11日の以降ずっとその防災のこと考えてて、で、まあ、その災害の備え、
はい、
まあ、自分一人ももちろん大事なんだけれども、地域で考え続けないといけないなと思い直させてもらう本が、まあ、今日ここにある残された動物たちっていう、写真集なんですよね。
なんかあの残された動物たちというタイトル聞いただけでもちょっと胸が苦しくなるんですけれども、
そうなんですよ。福島第一原発20キロ圏内の記録っていう、
はい、
あの太田康介さんっていう方があの写真撮ってで、本にされたものなんですね、写真集にして、で、まあ、その20キロ圏内 の、まあ、その動物たちが、はい、まあ、本当にペットだけではなくて、あの牛も馬も、
はい、
本当にみんなみんな、あのもう本当どうなっていたのかっていう生々しい、本当に生々しい写真なんですけれど、これを手元にずっと置いとくと、まあ、実際しんどい写真なんですよね。
そうですよね。
そうで、あ、これはちょっと残しとこうと思ったのは、思い返させてもらえる、こういう現実があって、それをリアルに見せてもらえて、写真集から、
はい、
で自分の気持ちを、あ、なんとかしないといけないっていう気持ちになんかリセットさせてもらうような、そういう写真集なんで、すごい大事な宝物なんですよ。
そうなんですね。確かにそのお写真今ちょっと見せていただきましたら、本当にあの正直見ていられない、
そう、
もう苦しい写真がたくさんありました。でも
ごめんね、横なしに横井さんにこれを見せてちょっと見てこれって
なんか涙ぼーって感じ、
泣かせてしまった、ごめんと思ってたけど。
いやでもあのこれが現実なんですよね。
そう、
そのね、災害が起きた時にどうなるかっていうのはやっぱり想像だと、あ、大変だろうなとか、苦しいだろうなっていうのは分かっても、その本当の状況を目にすることで、もう 言葉が出ないです。
そうなんですよ。だからその直視する勇気っていうのももちろん大事だとは思うんですけれど、うん、やっぱり直視してほしい、うん、だってそれが現実にあったことだから、まあ、そのしんどくなるからっていうのでね、うん、見ないって選択もきっともちろんあるだろうけれど、はい、もし、うん、将来、うん、見ることができるような時間がもしできれば目を通してほしいなってすごく思います。はい、
そうですね。確かにそれを見ることでその悲しむだけ苦しい思いになるだけ、うん、そういう意味ではなくって、
う
ん、こうならないように私たちは備えないといけない、
そうそう、
まあ、その今一度準備をしないといけないっていう、うん、そのタイミングなんだっていうふうに感じ取れるといいですよね。
そうですよね。だからなんだろう、想像すると不安ばっかりが増していくんですけれど、はい、その想像ではなくてやっぱ現実何が起きたかっていうことを、うん、なんかその人づてっていうよりも直接こうやって写真で見るっていう機会をなんか持ってもらえるといいなっていうふうにも感じるんですよね。
そうですね。いやでも本当に衝撃なんですけれども、
ごめん
とんでもないです。でも本当にやっぱりそう、これがそのどこかで起きたこと、どこかで起こっていることっていう風な捉え方ではなくって、うんうんうん、まあ、自分たちの身の回りにいつ起きるかわからないことだっていうことをちょっと思い込ませて、
そういう
のにはなんか見たくはない写真だけでも大切、
ね、そうですよね。だからこうなりたくないなっていう思いってきっとみんなに生まれてくると思うんですよね、写真見たら、はい、でそのこうなりたくないっていう思いを持って、でじゃあ次どう行動するかっていうのって実はすごく大事なのかなと思っていて、
はい、
その行動するっていうのは何ができるのかっていうことをみんなで考える、
うん
うん、あとまあ家の中で準備する、
はい、
うん、まあ、今日もね後半にその道具についてちょっと話させてもらいたいなとも思ってるんですけれど、
はい、
その道具選びっていうのも災害にあって、うんうん、でその防災っていう視点で、
はい、
備えられると思うんです、
うんうん、
選んだものでその備えになれるっていうね、うん、そういうことも自分の想像力と感じ方を持って、うん、
はい、
ペットのために備えていけるといいなっていうか、
うん、本当そうですよね、うん、確かにね、ペットたちは人間に準備してもらわないことには自分たちで準備はできないし、
そう
逃げる時だって
一緒に逃げないと ね生きていけないし生き延びられないし、
ね、
うん、でね、写真集の中にも一匹ダックスフントが、瓦礫の中に、
はい、
取り残されていて、で多分その写真を撮ってる太田さんをじっと見てる写真なんですけれど、
はい、
めっちゃ遠くにいるでしょ。
そうですね、今ちょっとその写真を見せてもらってるんですけれども、すごく遠くにいる、それもポツンと一匹だけで、
で多分防波堤がもう全部割れてしまって、うん、なんで、はい、きっと浜辺か何かかなと思ってるんですけど、
そうですね、その先には海が見えますからね、うんうん、でテトラポットと、
そうで遠くにいてるダックスフントが片足だけピッと上げてて、はい、こっち 見据えてるというか見てる、で犬のサインで言うと不安だとか怖いっていうサインなんですよ、はい、片足上げて、
そうなんですね、
うん、じっとそのままキープするっていうのは、だから相当その心の中には不安とか怖さとか恐怖とかがあって、うん、で人の方に来たんだけれども自分でどうすることもできない、うん、なんかそんな感じの写真なんで、
かわいそう、ね、いやでも今この時は本当に生き延びられたワンちゃんたち、うんうん、猫ちゃんたち、うん、他の動物たちも、うん、みんなそんな思いだったんでしょうね、
きっとそうだと思います、
ね、
だからね、なんかそのどうにかできたかもしれば分かんないんですけれど、うん、本当今はね、
うん
うん、でもそうやって記録として残してもらえたその太田さんに本当にありがとうと思うのは、それを見せてもらえている今がある、
そうですね、
うん、そうならないために準備していかないとっていうふうに私は思うので、うん、まあまあそんな何もできてないけれどね。
いやでもそういう気持ちでいると何かの時にそういう方向から準備ってできますよね、
うんうん、そうそうそう、
さっきの道具じゃないですけれども、うん、何か一つペットのために選ぶ時も、
そうそう、
これだったらまあおしゃれかもしれないけれども、うんうんうん、本当に必要かっていう、
そう現実に即したっていうか避難するときに即したものっていうのはきっとあると思うので、うん、ね、今日ね横井さんの横にそのリードを置かしてもらってるんですけれど、
はい、そうなんです、
私が見つけたその装具の一つのリード、
今ねかなり頑丈な、うん、しっかりとしたリードで、そして止めるところがそのハーネスとか首輪とかに止めるもの、うんうん、プラスその2種類3種類の持ち方つなぎ方ができる、
う
ん、そういうハーネスリードなんですよね。
そうなんです。
いや実は私これ同じものではないんですけれども、
う
んうん、こういう滝のタイプのリードを前のこの時には使ってました、うんうんうん、割と力の強い子だったんですよ、ちっちゃいくせに、はいはいはい、なので
そうそうそういるいる
一応女の子だったんですけど、うんうん、で今のこの時はちょっとその、うん、まあ、そんなにグイグイ引っ張るタイプの子じゃなかったので、うんうん、あんまり使わなくてよかったんですけれども、はい、やっぱり引っ張っていきたくなる子ってやっぱいますよね。
そうなんですよね。だからまあ普通のリードって手元のところが輪っかになってたりとかしたりすると思うんですけれど、
はい、
それはいろんなところに渓流ができる。
そうなんです、うん、
でしかも自分の体にも渓流できる。
そうなんですよ。
肩にも引っ掛けられるし、うん、腰巻きにもできるし、
はい、でそれができるということはですよ、うん、例えばちょっと軒先で、うんうん、どうしても手が離せない、はい、両手を離さないといけないときに、うん、ちょっと自分家の門につないでてとか、うん、そういうこともパッとできるんですよね。
だから引っ掛けられる
ね、
うん、
これかなり便利です。そしてなんといってもクッションがついてるんです
そうそうそう、だから飼い主さんにも優しい
そうなんです。大型犬とか力の強いワンちゃんは引かれるとリードが結構手に食い込んで痛かったりするじゃないですか。
そうそうそう、手切れる時もありますしね。
そうですよね。それがないんです。柔らかくって丸みがあるから持ちやすいんです。
そうなんですよ。
要はコントロールがしやすいんです。
そうそうそう。
でもう一つ気づいたのが、大型犬とかだったら割と、体高が高いわけですよね、
うんうんうん、
なのでそのできるだけその首輪とかハーネスに近いところのリードを持てる、
うん、
そういう輪っかもついてるんですよね。
そうそうそうそう、多機能
ね、素晴らしい、 いやこれ絶対いいですよ。
そう、まあ、だから、ね、まあ、いろんな、ね、種類がきっとあると思うので、うん、まあ、それに限らず、うん、
はい、
本当軽量できる道具に、
うん、
一本持っといてほしい。
そうですね。
そう、
よくなんて言うんでしょう、まあ、室内犬、
うんうん、
室内向きのワンちゃん、ちっちゃいワンちゃんとかだったら、
う
んうんうん、本当に柔らかい布製で、
そうそうそう、
キュッとスライドさせるだけとか、
うんうん、
ああいうのは本当にやっぱり弱い、
細いリードは切れることがあるので、
うん、
まあ、定期的にね、点検したり、うん、あと金具のところが錆びてないかとか、うん、水とか雨とかに濡れてると中のスプリングが、バネが錆びることがあるので、
なるほど、
できたらまあ1年に1回は交換してほしいなと思うので、
うん、
もうずっとこれしか使ってませんっていう方はもう変えて変えてとか思うんですけれどね。
うちも1本は雨用に仙台県から の、うんうんうん、リードを使ってるんですけど、
はい、
でもやっぱり古くなってきてるから、いつちぎれるかっていう不安はありますね。
そうなんですよ。だからバネが弱くなるとそれだけ外れやすくなってるので、
うん、
外れ防止のためにもやっぱりちゃんと新しいもの、
そっか、
うん、しっかりしたもの、あとまあね、うん、革製のリードとかだったら、
はい、
経年劣化で割れることもあるので。
そうですね、
そうなんですよ、
うん、
ちょっと引っ張ったらプチンって切れることもあるし、うん、あとは、ワンコがね、うん、ガジガジかじることもあるので
そうですね、
ちゃんとした道具っていうのはそういう意味でも、
うん、
準備しといてもらいたいな。これでいけるかっていうよりもちゃんとしたもの。
そうですね、リードって結構1本あったらいいと思いがちですけど、やっぱり何本かある方がその用途に合わせて わせて、はい、方がいいだろうなっていうのは、うん、一緒に過ごしていて感じます。
そうですね。だからまあショップの方にね相談されて、ね、うん、提案してもらうとかもあると思うので、うん、まあ、そういう意味ではまたお店でいろいろ相談されたらいいとは思うんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、ぜひぜひ
ぜひ。わあ、これはね、でも今日大国さんが持ってきてくださったリードは本当にこれは
いい、うん、おすすめ、
いいです、
おすすめ。
ちょっとまたどこで購入できるのか聞いていきたいです
お話しします。
はい、お願いいたします。ね、いやでも本当やっぱり防災って考えた時にその必要なものって言うとやっぱり、うん、私たちにも必要なものってあるじゃないですか、はい、水だとかいろいろとね、うんうん、ペットにとってもそういうリードって大切ですよね。
そうですね、本当切れない、あとは外れない、う
ん、はい、
係留できる、この3点かなって、はい、今ちょっと思ってるんですけれど、うん、やっぱりハーネスでも抜けやすいものとかもありますのでね。
あ、でもそうですよね、ハーネスもいろんなタイプがあるので、うん、その体型、うん、体型っていうんですかね、
う
ん、犬のその胸元の形に合ったもの、
しっかりとしたものを選んでほしいなって、うん、ゆるゆるのままそのままで、ね、避難できないと思うので、
ね、そうですよね、
ぜひぜひ準備しておいてほしいなと思います。
はい、うん、いやでも本当にね、年に1回そういうことを思い出して考え直す日っていうのは大切ですよね。
うん、ね、まあ無理にそれをしないでほしいなとも思うんですけれど、うん、うん、ただ思い返すことでこの子たちが、ね、
うん、
生きてた証になっていくんじゃないかなとも思うので。
そうですよね、確かに。いやでもね、そういうその写真で見たことを無駄にしないように、
うんうんうんうん、ね、無駄にしたくない、
ないですね、大切ですね、うん、
本当にね、
うん、そう教えてくれたことをきちっと、ね、これから後に つなげていかないといけませんからね。
そうです、
ね、いやでもなんかちょっと気持ち的には本当になかなかずっしりくるお写真ではあるんですけれども、うんうん、今日はすごくなんて言うんでしょう、いい機会を、
あ、よかったです、
ね、やっぱり防災って本当に大切なことだなっていうのを改めて感じましたね、うんうんうん、
それをすることが何につながるかですよね、
うんうん、
過去あったことをもう一回繰り返さないようにするっていうのってすごい大事なことやと思うので、
うん、まあ、でも誰にでもそういうね辛い経験っていうのはきっとあると思うんですけれども、うんうんうん、そういったところからその次はそうならないようにっていう気持ちで取り組めるような、
うんうん、
ね、そんな機会を作っていただきたいですよ
ね、
はい、いやありがとうございました。
いえいえいえ、
ね、ちょっとまたねこういう防災の時に大切なグッズであったり、今日はリードをねご紹介いただいたんですけれども、うんうん、他のグッズとかこういうものは便利だよっていうのを大国さんがこれまで使われたものとかでまた紹介していただけると、うん、
わかりました、ぜひ
お願いいたします、ね、
はい、春からもまた引き続いて、
はい、
番組また来させていただきたいなと思ってるんですけれど、
ぜひお願いいたします。
本当に京極自主防災会の会長皆々様が、はい、後押しをさせてくださったので、
わ、嬉しいです、
はい、また今後もよろしくお願いします。皆様もよろしくお願いします。
リスナーの皆さんよろしくお願いします。そしてですね地域の皆さんもね実際にどういうことを気をつけたらいいのかとか、うん、直接お聞きになりたい方はぜひメッセージでね、
はい、
お送りいただけると嬉しいです。
お待ちしています。
その週じゃなくても必ず大国さんに見ていただくようにいたしますので、どしどしお寄せください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あっという間にねお時間となってしまいました。
ね、はい、
次回は、5月ですね、
はい、
ご出演いただきますので楽しみにしておいてください。
ありがとうございました。
大国さんありがとうございました。
はい、
今日は上京区京極自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにご担当いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。